という一挙両得の贅沢を味わわせてくれる夢の薬に見えたのだった。1日4回。小さなカプセルを飲みさえすれば、心臓麻痺など気にせずにバターをたっぷり乗せたステーキを食べていても平気だ。と思わせてくれた。ところが、この奇跡の薬。生命を救うどころで、はなく、かえって死亡率を高めるという研究結果が最近発表された。WHO の10年にわたる調査によれば、クロフィブラート常用者はプラセボ偽薬。本物の薬の効力を客観的に評価するために使われる。役者中を与えられた人々よりも、癌、脳卒中、呼吸器疾患、そして皮肉にも心臓麻痺などで死亡する確率が 25% も高いという。しかし読者諸君、絶望するには及ばない。クロフィブラートをはじめとする様々な奇跡の薬にいかに恐るべき副作用があろうとも、それを中和する新薬を求めて、何千人もの光明心に燃えた研究者たちが何百万匹もの動物を使って、日夜、研究に心血を注いでくれているのだから。新しい病気。オキシキノールキノホルム。強大な企業と政府とが結託して、国民の健康悪化を目論む組織的陰謀は、今や日に日に巨大化している。一方では、新薬。とは言っても、実は、使い古された薬を、組み合わせを変え、ラベルを新しくして、売り出しただけのもの。は、放っておいても自然に治ってしまう病気以外の病気は治せない。いや、それどころか、数年、前までは存在すらしなかった新しい病気を作り出している。という事実が明らかにされ出してもいるのである。1978年8月、日本からのニュースである。東京地方裁判所は、製薬会社3社及び国に、神経系統の新しい難病を引き起こすオキシキノールクリオキノールを含む薬品を販売したとして有罪判決を言い渡した。いわゆるスモガ急性脊髄死神経症。裁判である。判決は、武田薬品、日本千葉会議、編成薬の3社と厚生省に対し、32億5000万円約1700万ドル、500万ポンドの保証金を133人の原告に支払うよう命じた。現在、20件以上の同様の薬事訴訟が進行中であるが、これはその先駆けだった。この裁判で、原告団は、製薬会社が夏下痢、に奇跡的な効き目があるとして売り出していた薬がスモンの原因であるということを立証した。夏下痢とは何とも非科学的な呼び名であるが、熱帯地方を旅行する人々がしばしばかかる軽い消化器の異常のことである。アメリカではこれを GI 病とかモンテズマの復讐。イギリスではステインハラと呼んでいる。大抵は何も手当てをしなくても48時間以内にはすっかり治ってしまう程度の病気である。もっとも、治るのは、この奇跡の薬。オキシキノールを飲まなければ、の話である。オキシキノールを開発したのは千葉ワイギーで、ミクザフォルム、エンテロビオフォルム、インテロストパン、ステロ酸など様々な商標が付けられて世界中に出回っていた。旅行者は消化不良の最初の兆候があった時直ちにこれらを服用するよう、あるいは予防的に用いるよう指示されていた。予防的。というのはこと。常の兆候が出る前に飲めという意味である。飲めば、薬が異常を作り出してくれるとでも言うのだろうか。日本で、少なくとも1000人が死亡し、3万人が失明や下肢麻痺の犠牲となるまで、オランダ、デンマーク、ドイツ、フランス、イギリス、ベルギー、イタリア、スウェーデンなどでも同様の死亡、失明、麻痺の例が出ていたにもかかわらず、その原因がオキシキノールであるということはわからなかったのである。当初、千葉ワイギーは、日本人だけがこの薬に非常な被害を受けたのであって、それは製薬会社の誇大宣伝を過信した日本の国民性の問題であるとして、自らの過失を認めようとしなかった。 ところがヨーロッパ各地での被害状況が明らかになってくるにつれ、その言い逃れは通らなくなってしまった。東京での第1回スモン裁判に証人として召喚された、スウェーデン、イエテボリ大学の小児神経学教授であるオーレ・ハンソン博士は、この裁判で明るみに出された問題点を、79年、多国籍企業とスモン薬害、という本にまとめている。この本の中でハンソン博士は、大製薬会社というものは利潤のためとあらば屍、持ち、論人間の屍であるを踏みつけて前進することに全く躊躇せず、自社の基本理念が金儲けであるという事実を隠すためならば、いかなる嘘でも突き通すものだ、と確信を持って書いている。日本国内だけでも、オキシキノールは実に168種類もの異なった商品名で販売されていた。ハンソン博士のリポートにはショッキングな記述が多いが、例えば、939年6月19日にまで遡る千葉会議ア実験記録の公開もその一つである。それによれば相当数の実験動物にオキシキールを飲ませたところ直ちに激しい痙攣を起こし呼吸困難に陥ってそのほとんどはひどく苦しんで死亡したと、いう。このような結果が出ていたにもかかわらず、それは秘密に略悪ユーマという極まりない薬は市場に出されたのだった。添付された注意書には、ペットには飲ませないように、との警告が付け加えられたに過ぎなかった。これは何を意味するのだろうか。人間への影響を予測するのに動物実験が役に立つなどとは研究者自身が全く信じていないということの裏付けに他ならない。1980年4月28日、ジュネーブのペンタホテルで日本の関係者主催のスモン記者会見が37カ国の報道陣を集めて行われた。出席したのは、日本、マレーシア、オーストラリア、オランダ、イギリス、スイス、スリランカ、アメリカ、フランス、スウェーデン、ノルウェー、イタリアからの弁護士や医療関係、ものだった。この会見で明らかにされたのは、千葉ワイギーがオキシキノールの動物実験における悲惨な結果を無視していたこと。これは明らかに彼らが動物実験が無意味なものであることを承知していたからである。そしていずれにせよ使うのは人間だからと市場に出してしまったことである。この会見記録は日本で出版された。以下は日本の弁護士による前書きからの抜粋である。スモンの被害者たちが国と千葉ワイギー、日本、武田薬品工業、田辺製薬を相手取って裁判を起こしてから9年になる。1971年5月28日の訴訟開始以来、1982年までの原告は5500人に上っている。1978年8月3日、東京地方裁判所は相撲訴訟に裁決を下した。その際、裁判所は次のような言及をした。千葉ワイギー本社では、エンテロビオフォルム、ミクザフォルムを投与された犬がしばしば転換用の発作を起こして死亡したとの報告を検討した結果、獣医たちにはこれらの薬を家畜の治療用に使いは、ないよう警告を送っていた。しかしながら、これらの薬が人間用として製造されていたにもかかわらず、人間に用いた場合の危険性を警告するという措置を一切講じなかった。のみならず、すでに述べたように、日本では、エンテロビオフォルムやメクザフォルムの安全性を強調し続けた。この会見に出席していたハイリ・アルデルセンというスウェーデン女性は、かつては多発性硬化症と診断されていたが、現在ではクリオキノールが原因のスモン患者であることが明らかになっている。ヨーロッパでは、彼女のようなスモン患者がまだまだ多数いるものと想像される。千葉ワイギーをはじめとする多国籍製薬企業は、先進諸国ではすでに禁止されている薬を、未だに第三世界で販売し続けている。これは明らかに犯罪行為である。冒頭著者。スモン。ジュネーブ記者会見記録。1980年。スモン。ジュネーブ記者会見組織委員会。山市ビル。東京。DES。スチルベストロール一般に DES と略称で呼ばれる。については、切除、罪な獣の虐殺。に、詳しい日本語版1320から332ページ。 DES は1939年に開発された合成エストロゲン女性ホルモンの一種であるが、動物実験では何年にもわたって全く有害性癖歴は認められなかった。ところが晴天の神霊のごとく、妊娠中にこの奇跡の薬を処方された母親から生まれた女の子に癌が発生するという恐るべき事実が判明した。DES が胎盤を通し胎児に癌を発生させるという。しかしそもそも、このような薬がなぜ妊娠中の女性に投与されていたのだろう。妊娠中に薬は、それがどのようなものであっても危険なことは、もはや常識なのではないのだろうか。しかし少なくとも、動物実験の結果は人間にも当てはまるという誤った信念に凝り固まった研究者たちの常識ではなかったようである。実際、医師たちが DES を処方した理由は、患者たちが妊娠中だったからに他ならない。DES の謳い文句は、安全な妊娠の継続だったのである。DES は、薬が人間に全く新しいタイプの癌を発生させる元凶であると医学界自身が認める最初の薬となった。ところが、そこで取られた措置は、なんと、動物実験の一からのやり直しというものだった。そして再び収穫はゼロ。実験動物に癌は発生しなかったのである。1973年、WHO から DES に監視緊急警告書が出されたが、それに、メリーランド州ベセスダの国立がん研究所 NCI のロバート・ミラー博士が次のように書いている。実験動物による研究。実験モデル、すなわち実験動物。著者。で得られた腫瘍のタイプと小児がんのタイプとには相関関係はなかった。ここで、動物実験こそが間違いのもとなのであって、以後一切廃止すべきである。という結論を下すほどの英知がミラー博士にはなかったのだろうか。あるいはその事実を公然と認めるだけの勇気がなかっただけなのか。おそらくは後者だろう。彼も、そして何千人もの彼のベセスダの同僚たちも、動物実験によって日々の糧を得ているのだから。彼らはそれ以外の研究方法も、そしておそらくは孤高のしのぎ法も知らないのだろう。とにもかくにも、ミラー博士がこの警告書の中で要請したのは、動物実験の一層の強化だった。報告例では潜伏期間が14年から22年にも及んでいたにもかかわらず、である。1976年9月にアメリカバンタム出版社に送った罪な獣の虐殺の最終稿では、その時点までに少なくとも34例の DES 起因の癌が報告されているとしている。この癌はこれまでには全く知られていなかった新しいタイプの癌である。73年 WHO から出され、タミラー博士の歴史的とも言える警告書、形態盤性発癌から引いてみよう。半年に満たない前、母親が妊娠中に服用した薬品が原因で、子供に癌が発生することがあるという劇的な公表がなされた。それまでこのような現象は観察されたことがなかった。高齢者の疾患である特定種類の膣癌クリア細胞腺癌が、ボストン地域の8人の若い女性について報告された。DES による発癌例が発見されて間もなく、私はこの症例をイタリアの雑誌、アニマライエナチュラ、動物と自然の73年10月号に報告した。そしてその潜伏期間の長さから見て、報告された数例は、以後続発する症例のほんの始まりだろうと予言した。これは残念ながら容易な予言だったのである。さらにそれに続いてイタリアで、私自身が主催するサイビス動物実験国際情報センターというささやかな情報センターからも一文を発表した。その意図するところは、妊娠中の女性にエストロゲンを使用することの危険を医学界に警告するというものだった。この文のコピーをイタリア中のすべての新聞雑誌に送ったがま、たく無視された。たった一つ受け取ってくれたのが、パノラマ。という週刊誌だった。それでさえも、私の記事の後には、前世紀の医学知識しか持たないような医学記者の記事ばかりが続いていた。そんなこんなで、イタリアの公的医学界が現実に目覚めるまで、 全く無駄な2年近くの時間が流れ、その間医師たちは何も知らない患者に発がん性エストロゲンを処方し続けていたのである。その上、今なお目覚めていない医師も大勢いるのである。その後、明るみに出た事実の重大さに鑑みても、このケースを犯罪的怠慢と呼ぶことは、いささかも誇張ではないだろう。アメリカ国内で DES 関連のニュースが一般の目に初めて触れたのは78年4月4日のことだった。ニューヨーク発 UPI としてニューヨークタイムズに、がん患者、DES メーカーと和解、という小さな目立たない記事が載った。流産防止薬として使われるホルモン剤一般に DES として知られる。を製造したニュージャージー州の製薬会社が、今日、損害賠償金の支払いに合意した。支払いを受ける女性は、その母親が DES を服用したために癌にかかったものである。この製薬会社はシーダーノールズのガンリック研究所で、デラウェア州ウィルミントン在住のキャサリン・コンウェイ・カーショーさんとの示談が成立した。支払いの金額については明らかにされていない。このケースは、近々、民事大陪審による審議が予定されていた。今回の合意には、両者が賠償の金額その他の合意内容を明らかにしないとの条項が含まれている。これは、我が国で DES メーカーを相手取って起こされている訴訟のうち、決着のついた最初のケースである。カーショーさんとその母親の訴状によれば、25年前、母親が原因不明の流産を数回繰り返した後に服用した DES が原因で、娘のカーショーさんが癌にかかったという。母親が妊娠中に DES を服用すると、少数ながらその娘に膣癌が発生するということが知られている。この UPI 伝の最後のセンテンスには、この件をあえて過小評価しようとの意図が見られる。ところが、その後、公表される DES がんの数は激増したのである。そして、犠牲者やその遺族は団結してメーカー各社を告訴した。マザー・ジョーンズ。8月号に、ニューヨーク市に住むマーゴット・グレーマーと、いう女性の投書が載った。この女性は自ら、DES の被害者で、ニューヨークの DES アクション。という団体の有力メンバーと名乗っている。当初の内容は次のようなものである。DES によるがん患者は報道されている数の2倍、おそらく400人近くいるものと思われます。死者は分かっているだけで10人をはるかに超えています。さらに DES 被害者の 90% は膣腺疾患あるいはその他の生殖器官異常の良性異常状態にあります。およそ600万人の母親が妊娠中に DES を投与されたと言われており、したがってその半分、300万人が女の子として生まれ、DES 被害者予備軍だと考えられます。最年長でも現在まだ30歳代ですので、これらの女性が現在は良性異常であっても、今後どうなるかの予測はつきにくいのです。この間にも DES によるがん患者の数は増え続け、DES アクションなどの活動の影響もあり、体制側報道機関も、この件を軽く見てばかりもいられなくなった。79年7月17日付のニューヨークタイムズに DES 訴訟で原告勝訴という見出しの記事が載った。昨日、ブロンクスの州最高裁判所で画期的とも言うべき評決が下された。陪審は、母親が流産防止のために服用した DES によって癌にかかった女性に対し50万ドルの損害賠償を支払うよう製薬会社に命じた。この訴訟の原告はソーシャルワーカーとして働くジョイス・ビクラーさん25歳。有罪となった製薬会社はエディビリー社である。さらに同年8月26日付、ニューヨークタイムズに、DES は癌の原因、証言の女性、80万ドルを獲得。という記事が載った。この女性はアンニー・ダムさん26歳。ハイスのメーカーは、ニュージャージー州ケニル・ウォーズのホワイト・ラボラトリーズだったが、この会社は裁判中にシェリング・プラ、ウ社に吸収されている。チャーフーズ弁護士原告側弁護人、著者が法廷で述べたところによれば、 DES を使った母親から生まれた女性のうち、約400人が膣がんにかかり、その他に少なくとも1000人が全がん状態にあるという。羊の群れのような国民が、医薬業界の支配におとなしく身を委ねている国ではどこでも、がんは増え続けている。それにしても、なぜ、薬品メーカーが、民事ではなく、刑事裁判の法廷に立たされないのかという疑問は残る。大量殺人の罪で、刑法で裁かれるのが当然なのではないだろうか。80年3月24日号、タイム。には、次のような DES 関連の記事が出た。DES 被害者の女性にとってはまたもや、ありがたくないニュースである。彼女たちが自分の子供を産む際には、一般の女性よりも流産の危険性がずっと高いということが分かってきたのである。流産だけではなく、死産、早産、子宮外妊娠などの率も高い。ニューイングランド医学ジャーナル、その他の雑誌でも、DES 関連のニュースが次々と流されているが、残念ながら全て良くない話ばかりである。DES のダメージは第三世代にまで広がり、さらに、男の子供の生殖器への影響もあり得るのである。付け加えておくと、DES は未だに市場に出回っている。皮肉にも、本来の目的とは全く逆の目的。避妊用アフターピルとして。増加する奇形児。再び切除、罪な着物の虐殺。であるが、その1万のサリドマイド被害者。日本語版314から320ページ。の章で、動物実験が、世界中に広がったあのサリドマイド悲劇の発端を作ったばかりでなく、その規模の拡大にも責任があったという点が論証されているのでご参照いただきたい。ちょうどサリドマイド悲劇の兆候が見え始めた1962年2月23日号のタイムは、サリドマイド剤は3年に及ぶ動物実験を経て、市販されたものだと報じた。遡って、58年8月1日、ドイツの製薬会社ヒエミーグルネンタール社は4万人の医師に宛て、自社のコルテルガンサリドマイドが妊娠中及び授乳中の女性には最高の精神安定剤であり、母体にも子供にも全く害がない旨の手紙を送っていた。イギリスでは61年10月、イギリスでのサリドマイド特許権使用者ディスティラーズ社が、独自の徹底した動物実験を行った後、商品名ディスタバルとして発売した。それには次のような保証付きだった。ディスタバルは妊娠中の女性や授乳期の母親が服用しても全く安全で、母体にも子供にも副作用はありません。さて、70年12月、ドイツの裁判史上、最長の刑事裁判が終わり、サリドマイドの製造元グルネンタール社は無罪となった。内外の医学界の権威が多数、動物実験によって人間への影響を完全に予測するのは不可能である旨の証言を行った結果、グルネンタール社は刑事責任を免れたのだった。すなわち、必要なテストは良心的に実施されていたと認められたのだった。ここで、またもやしくじったということに気づいた動物実験者たちは、恥じって荷物をまとめよう逃げしただろうか。とんでもない。かえって失敗の埋め合わせをしようと、さらに大騒ぎをしてさらに大規模な動物実験を可能にするだけの資金をかき集めた。それが動物実験者というものなのである。サリドマイド事件こそは動物実験を根絶してしまうきっかけとなるべきだった。ところが現実には、あらゆる合理性を無視して動物実験はさらに強化される結果となった。ここで重視されたのは企業の利益のみであり、消費者の安全など問題外だった。その結果が破滅的なものになるだろうということは容易に予測できたはずである。プリモドス、アメノロンフォルテ、デュオギノン、デベンドクスなど様々な商品名で市販されていたサリドマイドによる悲劇が、ヨーロッパ中で次々に明るみに出始めた。西ドイツでは、妊娠中にデュオギノンを使用した母親から生まれた奇形児の実態が公表されたが、デュオギノンの製造元であるベルリンのシェリング社は巧妙な手で消費者をペテンにかけた。78年、商品名をキュモリットと変更したのである。これに対し、ドイツ保健当局は何らを唱えなかった。 アメリカでも、奇形児出生数は増加の一途をたどっている。その原因とされる薬の一つがベンダクティンである。これはイギリスのデベンドクスのアメリカでの商品名である。ありふれた薬が奇形児の原因。という記事が、79年10月9日付のナショナルインクワイアラー。紙に載った。この新聞は、いわゆるスキャンダル専門誌の一つで、ある特定階級の利益保護のために存在するまともな一流紙。例えば、ニューヨークタイムズ。や、ワシントンポスト。などには決して出ないような、暴露記事がしばしば報道される。妊娠初期に母親が吐き気止めの薬を服用したのが原因で、何千人もの新生児が恐るべき障害を持って出生している。これは、サリドマイド化をも上回る大事件である。信じられないことだが、この薬は今でも毎年50万人近くの女性に処方されているのである。問題の薬で新生児の四肢に障害が起きる、との明らかな医学的証拠が、上がっているにもかかわらず、メーカーはその危険性を否定し、この恐れるべき事実の隠蔽を企んでいると専門家は怒りの声を上げる。さらにショッキングな事実は、政府食品医薬品局 FDA が、多くの医師たちからこの薬の危険性についての警告を受けているにもかかわらず、その使用禁止に向け、全く何の手段も講じていないという点だろう。この薬とは、我が国でつわりの薬として最もよく使われているベンダクティンである。これ、廃薬史上、最大の悲劇だ。と、ジョンズ・ホプキンズ大学部で教授だったニル・ソロモン博士は語っている。80年1月20日、イギリスの、こちらは一流紙、オブザーバー。の第一面に、サリドマイド型の新しい薬害。という見出しが出た。それによれば、デベンドクスが障害児出産増加の犯人の疑い。があるという。しかし、この記事で特に興味深いのは、この疑い。がここ20年もの間ずっと囁かれ続けていたという点である。そのため、デベンドクスのメーカー、メレル社は、法廷に引き出された時にはすでに、デベンドクスの模様式形成を否定する科学的証拠を十分に揃えていたのである。さらに、オブザーバー。紙は、極秘文書。を公開し、メレル社とリーズ大学小児科のリチャード・スミゼルス教授を立医師会会員との間に、ある種の秘密協定が成り立っていたという点を明らかにした。すなわち、メレル社の免責証明と引き換えに、教授の研究室への研究助成金の提供を考慮してもらうとの趣旨の極秘書簡を教授がしたためていたというのである。この極秘書簡には次のような下りがある。私はメレル社のご好意を喜んでお受けするつもりです。つきましては、もし私どもが、模様式形成という点に関し、デベ、ンドクスに、しろ、の証明を出せれば、それが非常にお役に立つだろうと思いますが、いかがなものでしょうか。設置に長けたメレル社が、この謎かけへの対処の仕方を知らなかったはずのないことは想像に難くない。ちょうどこの頃、アメリカではデベンドクスベンダクティン薬害に関し、ナショナルインクワイアラーは次のように報じた。専門家たちがベンダクティンの危険性を言明しているにもかかわらず、メレル社は、薬局に出すベンダクティンの瓶に安全であるとのラベルを貼り続けてきた。そのラベルの末尾にようやく次のような中途半端な警告が見られるだけなのである。明らかに必要とされる場合にのみ服用すること。以上、パート1の終了。パート2に続く。